はい、こんにちは。左大臣光永です。京都文化博物館で開催されているよみがえる承久の乱に行ってきました。保元平治の乱から源平の争乱、鎌倉幕府の成立と承久の乱に至るまで、そして承久の乱後から後醍醐天皇による倒幕、南北朝時代の直前までを絵巻物を中心に展示してありました。特に承久記絵巻の写本が色鮮やかで見応えがありました。宇治川を挟んだ幕府軍と上皇軍の戦いは群馬の稲垣まで聞こえてきそうでワクワクしました。歴史の名場面をイメージ的に描き立ててくれる絵巻物の役割は大きいなぁと実感しました。本日は漢詩を朗読します。月夜、格と酒を強化のもとに飲む。宋代を代表する詩人祖職の七言十二句からなる詩です。行く春の淡い感傷が漂い、春の終わりには思い出し唱えたくなる詩です。酒がぐいぐい進む感じです。月夜、格と酒を強化のもとに飲む。祖職。強化蓮に飛び余春を散し、明月とに入り友人を尋ぬ。意を掲げ月に歩みて火影を踏めば、景として流水の製品を浸すがごとし、果敢に酒を置けば成功発し、いかでか頂上を引きて高節を落とさん。山上の拍手は飲むに耐えざらん。君に進むしばらく末、杯中の月。同床、声はたゆ、月明のうち。ただ憂う、月落ちて、主杯の虚しからんことを。明朝、地をまきて、春風足くんば。ただ民、緑葉の残光をすましむるを。月の夜に客を迎えて、客と向かい合って、杏の花の下で酒を飲んでいるという詩です。大体の訳を言うと、杏の花がすだれに降りかかって、晩春の季節はひとひらごとに去っていく。明るい月が戸口に入って、よ捨て人たる私を訪ねてきた。衣の裾をはしょって、月明かりの中、地面に映った花の影を踏めば、その鮮やかであることは、流れゆく水が浮き草を浸しているようだ。花の間に酒を置けば、清らかな香りが漂う。長い枝を引っ張って、かぐわしい雪のような杏の花を杯の中に落とそうか。いや、そうするまでもない。田舎町の酒は君には飲むに耐えないだろう。君に勧める。ちょっと吸ってみるがいい。杯に映り込んだ月影を。同床、管楽器の一種の音は止んで、月明かりの中、ただ気にかかるのは月が沈んで、杯の中の月影が欠けてしまうことである。明日の朝、大地を巻き上げて春風が意地悪にも吹いたなら、もう見えるのは緑の葉の間にわずかに残った花の紅だけだろう。月の夜に客と向かい合って酒を杏の花の下で飲んでいるという詩です。2句ずつ見ていきます。強化蓮に飛び余春も散し、明月とに入り友人を尋ぬ。杏の花がすだれに降りかかって、余春、晩春のこの最後の春を散らしてしまう、行く春の名残惜しさを言っています。明月が戸口に入ってきて、友人、よ捨て人たる私を訪ねてくる。意を掲げ月に歩みて火影を踏めば、景として流水の製品も浸すがごとし。衣の裾をこうはしょってですね、月の明かりの中歩いて花の影を踏んでいると、まるでそれがその鮮やかであることが、流れゆく水が浮き草を浸している、その上をバシャバシャと歩いているようであると。つまり実際には地面の上を、大地の上を歩いているんだけれども、衣の裾をからげることによって浮き草の漂う水の上を歩いているように錯覚すると。 果敢に酒を置けば成功発し、いかでか頂上を引きて降雪を落とさん。花の間に酒を置けば成功清らかな香りが漂ってきて、どうして長い枝を引っ張って降雪香り深い雪、ここでは杏の花を例えています。どうしてその杏の花を枝を引っ張って落とすようなことをすべきだろうか。いや、そんなことはしなくていい。山上の白酒は飲むに耐えざらん、君に進むしばらく末杯中の月。山上は田舎の町、白酒は安酒、田舎の町の安酒はあなたには君には飲むに耐えないでしょう。だから君に勧める、しばらく吸いなさい。杯の中に映り込んだ月影を、同床声はたゆ月明のうち、ただ憂う月落ちて主杯の虚しからんことを。同床というのは管楽器の一種です。その音が止んで、これは客が奏でていたのが、客が奏でやめたんですね。で、静かになった。月明かりの中、ただ心配することは、月が落ちてしまって、杯の中に映り込んでいる月影が欠けてしまうことだ。明朝、千代巻きて春風足くんば、ただ民、緑葉の残光をすましむるを。明日の朝、大地を巻き上げるように春風が意地悪にも吹いたとしたら、ただ見ることになるだろう。緑の葉っぱの間に残っている花の紅がただあることを。早朝から吹く春風によって花が散らされてしまうことを心配しています。月夜、格闘酒を強化のもとに飲む。祖食強化蓮に飛び余春を散し、明月都に入り友人を尋ぬ。意を掲げ月に歩みて火影を踏めば、景として流水の製品を浸すがごとし、果敢に酒を置けば成功発し、いかでか頂上を引きて降雪を落とさん。山上の白酒は飲むに耐えざらん、君に進むしばらく末杯中の月。同床声はたゆ月明のうち、ただ憂う月落ちて主杯の虚しからんことを。明朝、千代巻きて春風足くんば、ただ民、緑葉の残光をすましむるを。というわけで、宋代の代表的な詩人、祖食の七言十二句からなる詩でした。行く春の淡い感傷が漂い、この時期、春の終わりには思い出し、唱えたくなる詩です。明日は百人一首の中からお話しします。発売中です。李白、詩と生涯オンライン版。李白の代表的な詩33編を選び、日本語と中国語で朗読し、現代語訳と解説を加えたものです。通して聞くと、李白の詩とともに李白の人物像が浮かび上がってきます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。